日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。こんにちは、富山幸男です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会弁理士の伊沢寛さんです。伊沢さん、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、弁理士の伊沢寛です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
では早速ですが、伊沢さん、はい、知的財産について今日はどんなお話をしていただけるのでしょうか。
今回は遺書についてご説明したいと思います。
はい、遺書、はい、なんですね、はい、よく遺書を凝らすとは言いますけれども、遺書とは何を指す言葉なんでしょうか。
そうですね、耳慣れない言葉なんですけども、はい、簡単に言えば衣装とはデザインのことです。
デザインのことなんですね。
はい、製品には必ずデザインがありますよね、
はい、
このデザインを保護する法律が衣装法、
はいはい、
その権利を衣装権と言います。
はい、例えばなんですけれども、目覚まし時計を買う場合、機能だけではなくて使いやすいデザインかどうかとか、好みの色がどうかとか、そこが大きな決め手になりますよね。
そうですね、商品の見た目はその商品の売れ行きを左右しますから、
はい、
メーカーは機能だけじゃなく、はい、デザインにも力を注いでいます。
はい、
この力を注いだデザインについても、はい、衣装権を取得すれば市場独占、つまり真似を防止することができます。
デザインには物の形や色、模様など様々にありますけれども、デザインすべてが対象になるんでしょうか。
いえ、デザインといってもすべてが対象になるわけではありません。家やビルのような不動産のデザインについては、はい、衣装法の保護対象にはなりません。
そうなんですね。
はい、その他、美術品のような一品制作物、
はい、
についても保護対象にはなりません。
はい、
これらは著作権法の保護対象になります。
美術品のような、制作物は著作権対象になるということですね。
そうですね。
はい、
で、衣装法というのはですね、
はい、
工業製品のような一品制作ではない、量産ですね、
量産、
まあ、多く作ること、
はい、
まあ、販売を目的として多く作ることを目的とした、物品のデザインを保護する法律となっています。
はい、
工業製品であれば、例えば車や時計、スマホ、メガネ、カメラ、家電から化粧品の入れ物まで、その他洗濯物干しとか、
はい、
道路にあるマンホールなんていうのも、
あ、
衣装法の保護対象になります。
マンホールまで。そうなんですね。
はい、なので身の回りにあるものすべてが、まあ、保護対象になると言っても過言ではありません。先ほど出た目覚まし時計についても、はい、衣装の保護対象にはもちろんなります。
はい、
例えば、
はい、
目覚まし時計の本体の形が四角だったり、
はい、
丸型だったり、
はい、
はたまたラグビーボール型だったり、はい、あとは模様がですね、水玉だったり、チェックだったり、で、時計の文字盤がですね、
はい、
デジタルだったりアナログだったり、その他アナログ時計の長針短針がキャラクターの手足になっていたり、形や色、模様のあらゆる組み合わせによる衣装が目覚まし時計にも施されています。
ああ、そうなんですね。はい、こうお話を聞いてみないとわからないものなんですね。目覚まし時計を買うときにそんなことを考えもしなかったんですけれども、実は権利があるということが驚きでした。でも、どんなデザイン、色、模様が衣装権として登録されるのか私たちには判断できないので、相談するにはどうしたらよろしいですか。
そうですね、その時出番となるのが私ども日本弁理士会所属の弁理士です。
はい、
衣装を登録したい方を丁寧にフルサポートいたします。
はい、思いついたデザインが登録できるかどうかという相談に乗っていただけるということですね。
はい、日本弁理士会には無料の相談室があります。
はい、
まずはこちらをご活用いただければと思います。その詳しい内容は日本弁理士会ホームページからお願いいたします。
はい、弁理士の伊沢さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。